皆さんおはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。この北浜チャーチの会堂にいらっしゃって共に、新年のこの元旦礼拝を迎える方々、またユーストリームを通して同時中継で、礼拝を迎えてくださる方々いらっしゃいます。共に私たちは神様の御前にあって、礼拝をお捧げし、この新しい年を神様の前に礼拝を持ってスタートしたい、こう願っております。で、今日の聖書の箇所はよく知られた箇所ですから、皆さんよくよく知っておられる箇所ですので、なお分かりやすくお話ししますから、どうぞ皆さんよくお聞きになってください。そしてお手元にレジュメが配ってあります。どうぞレジュメに従ってメモを取りながらお聞きになっていただきたいと思います。ところで、昨年は私たちそれぞれいろんなことがありましたね。世界でもいろんなことがありました。また日本でもいろんなことがありました。あるいはまた個人でもいろんなことがあったと思います。それぞれがいろいろな経験を積まれたに違いないと思います。今の時代を考えますと、特徴は先が見えない時代、先が読めない時代、先がどうなるかわからないというこの時代ですから、多くの人々が不安を抱えております。今ドイツで今大きな問題となっているのは、孤独というのが実は社会病になっているんです。それは先が読めない社会の中にあって、人々がどう生きたらいいか、非常に孤独を味わって、これは一つの病、病気になってしまっているというふうに報道されていました。皆さんいかがでしょうか。そういう時代に私たちは一体何が求められるんでしょうか。どう生きればいいんでしょうか。それはしっかりした座標軸を持つことです。しっかりした座標軸を持って生きる人は、どんなことがあってもぶれること、揺れることがありません。その意味で私たちは信念を実りあるものにするために、どんな目標を立てるかということです。今日のメッセージの主題、実りある信念を、新しい年を迎えるために、結実の奥義というテーマでお話を進めていきたいと思います。先日目標の立て方についてこんなアドバイスをもらいました。お願いします。お、入ってない。うわ、残念ですね。では言います。皆さん、入ってると思ったのが入ってない、ここの分消えてたんですか。わあ、おかしいですね。じゃあここに皆さん書き込んでください。皆さんのところへ、いいですか。7つ言います。1つ、元旦に目標を宣言する、これは1つ。2番目、期間をはっきりさせておく。2番目、期間をはっきりさせておく。そして3番目、自分で目標を決め、数字で、あ、出てる、それです、数字で設定する。あら、じゃあそこだけ出してください、画面で。はい、スライド集するとダメ、はい、ここに入れましたね、ありがとうございます。4番目、目標設定は高すぎず低すぎず、よろしいですか。そして5番目、神に約束する。5番目、神に約束する。6番目、紙に書いて壁に貼っておく。皆さん、メモしなかったらダメですよ。書かなければ人間どんな優秀な人でドライブスルーです。はい、ですから書くことを習慣づけること大切ですね。7番目、目標達成時には自分を褒める。目標達成時には自分を褒める。はい、まあ、このような7つのアドバイスを私はもらいました。皆さん、みんな素晴らしいですね。しかしこれらのアドバイスを実践するには本人の努力が必要なんです。どんなに素晴らしいアドバイスをもらっても、そこで今年も頑張ってねということになるわけです。そうですね。ですけど皆さん、自分にできることを私は少なくとも3つこの中から選んでくださいと申し上げたい。自分にできることを3つ選んでください。何ができるんだろうか。それなりに皆さん、私たちは頑張っているではありませんか。そうですよね。神様を信じる生徒には頑張って生きる生活が求められるんでしょうか。どうぞ誤解されませんように、人間的にルーズであっていいと言っているのではありません。 そうではなくて、私の意味は人間的な努力だけで頑張って生きるというのではないということです。クリスチャン生活は、神様を信頼して歩むキリスチャン生活は、頑張ってできる種類の類のものではありません。皆さん、この聖句はイエス様が自然界の現象について教えているのではありません。この例え話は神の国の支配について教えておられるんです。つまり神様が王様として支配する神の御国、この奥義について教えています。つまり神の支配が人間に、私たちに及ぶときに、このようなことが起こると教えているんです。ところでマルコの福音書の4章の文脈を読めば、お分かりのように、種、地は象徴的な表現のことです。この種というのは神様の御言葉を表しますね。聖書の言葉です。地というのは人、つまり人の心を表しますね。これは神様と人間との関係についてです。つまり神様の言葉は人間に向かって語られ、それを心に留める人はおのずから豊かな実を実らせると言われました。これは実に単純な自然界の法則であります。さあ、この図をご覧ください。種がまかれ、そして芽が出る、発芽、そしてそれから成長していく、そして実を結ぶ。これは自然界の原則なんです。そこにはプロセスがありますね。実を結ぶというのは人生の最大目標であります。そうです。それは様々な形で実を結ぶことを意味しますね。その結果が2倍になったら、皆さん大喜びじゃありませんか。でも聖書をこれ見るときに、30倍、60倍、100倍の実を結ぶと言ってるんです。2倍どころじゃないんです。30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。私たちはどれほどこの実をいただいているでしょうか。イエス様が語られたこの例え話は、私たち何を教えているのでしょうか。今日2つのポイントから皆さんにお語りしたいと思っております。まず第一、結実のメカニズムです。イエス様は土地を人に例えられました。これはユダヤ的な発想なんです。ユダヤ人であるならば、このことは非常自然的なことです。ヘブル語で人のことをアダムと言うんです。初めに生まれた人がアダムじゃなかったか。そうなんです。神様が最初に作られた人はアダムと呼ばれました。これは人名としても、また人間を表す一般の言葉としてもアダムなんです。創世記の2章7節、こう書いてあります。神である主は、この大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。土地のことをアダマーと言います。ですから土地の塵というのはアダマーの塵、語源的にはアダムはアダマーから作られたものであるということです。聖書ではアダムとアダマー、すなわち人と土地は密接な関係があることを教えています。罪を犯して神様との関係が切れてしまいました。神様はこう言われたんです。創世記3章19節。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。皆さん、人と土は関係が深いんです。罪を犯したために私たちは神様から離れてしまいました。神様はあなたは土、土地だと宣言されたんです。そしてイエス様は例え話の中で、神の国は人が地、土地に種をまくようなものだと言われたんです。つまり土地、人、心、私たちの内側に種をまくようなもの、それが私たちを通して神の国の実現に至ると知られました。また地は人でによらず実を結ばせると言いました。つまり人の努力、人の力、人の何々かによってではなくて、神様なんです。この地は人を意味してますね。ヘブルの文化の中では、生活したユダヤ人にはこの種まきの例えは実に分かりやすいものでありました。ではイエス様はヘブル文化に馴染みが薄い異邦人の私たちには何を教えようとしているんでしょうか。 結論としてこう言えると思います。神の形に創造された人が罪によって神の形から離れて壊れてしまいました。そしてただの土に等しいものになってしまった。これが私たちです。しかしただの土に等しいものになった人に神様の御言葉の種がまかれるならば、発芽して成長してそして実を結ぶという奥義が私たちに教えられている。そしてもう一度神様の形を取り戻そうとするところに神のご計画があるということです。ですからこれは異邦人にも私たちに教えられることで、その姿の完成を私たちはイエス・キリスト様のうちに見ることができます。ですからイエス様のことを第二のアダムと呼んでいますね。ですから聖書の教えは人間的努力によるのではなく、神様の御言葉とそれを受ける人の心の適合性によって実を結ぶことになる。つまり神様の御言葉である御言葉である種と地土地である人の心の祝福された関係によって輝かしい神様の姿が実を結ぶということです。ですから私たちは御言葉を読むこと、御言葉を蓄えること、御言葉をしっかりと自分のものにすることが大切だといつもお話しているんですね。私たちは今日このことをさらに掘り下げてみたいと思います。自然界には神様が定められた法則というのがあります。そうです。その法則から3つの原則を私は見ることができると思います。第一の原則、それは命は種の中に隠されている。皆さん、しばらく前ですかね、奈良で何か発見されて、1000何百年前のハスの種があった、見つかった。で、この種を植えると発芽したって言うんですよ。皆さん、そんなに時間が経っても種、よく言うじゃありませんか、種も仕掛けもありません。本当ですね、種って不思議と私は思いますね。一体どうして種だけを見るとですね、あのような美しい花が咲いたり、そして多くの実を実らせるということを想像することができない。種は小さなものですよ。しかし種はそれだけの命の計画を持っているんです。だから種がまかれると発芽しますよ、成長しますよ、そして実を結んでいく。それがどのような順番でどのように行われるか、すべて種の中に隠されているんです。これはすごいこと思いませんか、皆さん。私は当たり前に種のことを考えるんですけど、でも考えてみたらこれはすごいことですよ。同じように種である神様の御言葉は私たちを導いて照らして満たして、私たちの人格にまで働きかける作用があるんです。そしてイエス様の姿という人格にまで近づけられる。だから御言葉を蓄え、御言葉を自分のものとして受けるときに人が変えられていくというのはそこにあるんです。成長がそこにあるんです。御言葉の命の中にすでに織り込まれているんですね、その秘密が。皆さん、今風に言えば御言葉の種はに DNA が秘められていると言っても私はいいのではないかと思います。聖書の言葉は地にまかれる種であって、大いなる力がそこに秘められています。1章18節こう書いています。コリント第一ですが、十字架の言葉は滅びる者たちに愚かであっても救われる私たちには神の力です。またヘブル人の手紙4章12節こう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。さあ皆さん、聖書の言葉は鋭いです。本当に鋭いです。種は人には価値がないように見えても、そこには価値があります。同じように神様の聖書の御言葉にも命が DNA が含まれている。つまり命は種の中に隠されている。第一の原則です。第二の原則、それは種は土地を必要とするんです。そうですね、種は種が置いてあるだけでは何も利用することはない。そうです。どんなに素晴らしい植物の種でも に巻かれなければ発芽しないんです。発芽しなかったならば当然実を結ぶこともありません。種は土地を木を必要とする。同じように神様の御言葉の種も私たちの心に巻かれて初めて価値があるものとなります。皆さん、聖書の言葉をペットに与えてもまた覚えさせても覚えさせることができませんね。皆さん、何の身も結ばないでしょう。聖書の言葉は人の心に巻かれて初めて価値がある。そしてとどまって初めてイエス様の姿のように身を結ぶことができるんです。ヨハネの福音書15章5節、これに書いてある書かれています。有名な箇所ですから、ご一緒にお読みしましょう。3、はい、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。素晴らしい御言葉です。また15章の7節、このように書かれています。ご一緒に、はい、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。皆さん、言葉がとどまるというのはどういうことですか？単に覚えるということだけではありません。ある言葉が心に残り、その人の行動を変えさせるということなんです。ですから私は、とどまるとは心の骨髄に触れることではないかと思っています。聖書の御言葉は神様からのラブレターです。聖書の言葉が人の心にとどまるとき、心の中に変化が起こるんです。とどまらなかったらドライブするんです。入ってくるけど出ていってしまう、ね、聖書の言葉は人の心にとどまって心の中に変化が起こる。そして大きな行動の変化を生じさせる。それは御言葉の種が人の心にとどまらなければそのままなんです。ですから皆さん、多くの人々が聖書を読んでますよ。聖書はベストセラーです。クリスチャンでない方でも聖書を知ってます。特に格言、箴言、詩篇、こういったものを多くの人は喜んで読まれます。でもとどまらないんです。ドライブスルーになってるんです。皆さん、信仰を持ってる人も同じですよ。神様を信じているという人も同じです。とどまらなかったら絶対発芽しない、発芽しなかったら実を結ばない、つまり成長しない。物理的に私たちは成長しても、人格的に成長しなければ私たちはもったいないではないですか。なぜなら、神様はあなたをお作りになったのは、あなたを祝福して、あなたを幸いの器として、そしてこの世に置かれるためなんです。であるのに、私たちが生まれたままの幼いそのレベルでずっと止まっているならば、私は何ともったいないことではないかと思います。どんなに価値があっても、それが命の芽を吹くことはない。そう考えてくると、御言葉の種と、そしてそれを受け止める土地、心、どんなに大切な関係であるかということがお分かりでしょう。御言葉の種はその命を発芽させるために私たちの心を必要としている。その心が、ごめんなさい、その種が心にとどまるとき、その人の行動を変えるような喜びを与えてくれる。これが幸いなことですね。皆さん、第3番目の原則、地はおのずから実を結ばせるということです。この例え話の中心テーマですが、種が実を実らせるのは誰かが頑張って結ばせるということではないんです。実を結ばせるというプログラムは種の中に秘められているんです。しかし土がそれを支え大きく成長させてくださる。皆さん、日本海側の方に行きますと、海に近いところに行くと土地がですね、土がですね、サラサラなんですね。このサラサラのところにスイカなんか、適しているそうで、あるいは山芋、こういったものは。で、沖縄の方に行くと赤い土が多いんですよね。で、赤い土にはやっぱり赤芋とかそういうものができますけど、考えてみると、土によって土はいろんなカラーがあって、中に入っているいろんな有機物質も違いましょう。それぞれ特性があって、それに合う果物、それに合う農作物、 そういうものがあることを私は知りました。そう考えるときに私たちの環境というのも一つ大きな影響だなというふうに思ったんですね。イエス様もどのようにしてか知らないと言われた。それは私たちが生まれたところ、あなたがいる家庭、職場、あるいは人間関係、みんな違うじゃありませんか。赤土のような、黒土のような、砂地のような、岩地のような、もう本当にみんなそれぞれ違うかもしれない。でもそこでそれなりに身を結ぶことができるんですよ。これは素晴らしいと思いますね。本当に素晴らしいと思います。皆さん、シベリアは今マイナス60度以下なんですよ。すごいですよ。だってパッとね、上に唾を吐いたら落ちる前に凍ってしまうんです、マイナス60度だったら。だからあの池の氷に穴を開けてこうお魚釣る、釣ってあっ作って数秒経ったらもう凍ってしまってるんですね。それがシベリアです。ですからシベリアの夏はわずか数週間です。一番あったかくても12度か13度ですね。ですから私たちにはもう12、13度とても寒いんですけども、それところがね、皆さん、その12、13度のところでもね、できる作物があるんですよ。シベリアにちゃんと神様は本当にあの寒いところでもちゃんと、だからその短い、まあ、彼ら夏場と言いますが、夏場の間に作物を作ることよしとしてください。すごいなと私は思いますね。本当にどのようにしてできるかわからないと、全部秘められているからです。私はそのシベリアなことを思うときにですね、あの大河聞かれたことありますか、皆さん。大河、これはあの森林のですね、葉緑樹なんですけど、あの森林の森がずっと続く。それがね、何百キロ何千キロと続くんですよ。ですから途中に家とか、あれ村があるわけじゃない、家々があるわけじゃない、道路もないんです。大河というのはカタカナで大河こう書きますね。もう何もところがですね、ポツンポツンと部落があって、そこに人が住んでるんですよ。じゃあそこへどういうふうに到達したらいいのか、神様の福音を届けたらいいのか。彼らは夏場全然届くことできないです。冬なんです。それは大きな川があるんですよね。で川が今言いましたように全部凍ってしまうんです。凍ってしまうとマイナス60度になりますとですね、大型トラック、それでも川の上走ることができるんですよ。だから川が道路になるんです。で川が道路になって、そしてずっとそのいろんなところ村々に物を運ぶんです。だから彼らが活動するのは冬場なんですよね。だから面白いなと私はそれを見た時に思いましたね。夏場大河の中ではお互い連絡取れないのが、それが冬場になると川が道路になって、そしてその上トラックが走ることができる。ところがちょっと暖かくなるとそれが溶けてくるから、ポンと落ちてしまって事故が起こってしまうんですね。危険です。話ちょっとそれましたけれども、マルコの福音書の4章27でこう書かれております。夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのか人は知りません。皆さん、本当その通りと思いませんか。実を結ぶというメカニズムは人に隠されているんです。人の頑張りではないんです。ですから私たちがキリスト者として神様の素晴らしい実を結ばせていただく、これは私の力ではない、いえ私に働いてくださる神様のヘルプ、助けです。神様が助けてくださるとき、それは素晴らしい実を結ぶことができるんです。私は思います。その人以上のものが出てくるんです。普通はスポーツでも何でもそうですけど、その人の力以上は出せないんですね。でも神様のメカニズム違います。これは私にとっても言うことができます。できます。私自身が本当に自分の力以上のことを今させていただいている。私は決して優秀なものではないと一番自分が知ってますよ。そんな能力あるわけではない。高校生の時に私は英語の先生に非常に憧れましたね。その英語の先生は京都大学の独文科出られた方です。でドイツ語と非常に堪能で、そして英語を教えておりました、私たちにね。当時私は16歳17歳ぐらいの時ですね、びっくりしたんですよ。私はどうして ドイツ語を勉強した人が英語を教えることができて、英語もドイツ語もどうできるのかなと。あの時私は夢にも私は思ってなかったんです。その私が22歳でドイツに留学してドイツ語を覚えて、そして今私は当たり前になったんですね。ドイツ語は分かる、英語も分かる。でもあの時あのレベルでは私は全然分からなかったんですよ。でしかも自分にそんな力があるとは全然思わなかったです。で私にとってはドイツ語はもう体の一部に入ってます。22歳から35歳までいましたから、本当に夢の中にも出てくるんですね。ですからもう体の一部入ってから全然違和感がないんですよ。そう考えてくるときに、それは私を別に自慢させるために神様させたのではなくして、いえ、この東の東欧の国に伝道させるために、旧東ヨーロッパの国、ソ連、こういった国に入って神様の御言葉を伝えるために準備してくださったんです。というのはその国々は第一外国語全部ドイツ語なんですよ。今はインターネット英語になりましたね。不思議です。今考えた神様の計画があったんです。ですからアジア人の私がルーマニアに入って、ハンガリーに入って、ブルガリアに入ってですね、またウクライナに入ってドイツ語で話す、皆さん信じませんよ。白人の人だったらある程度わかるんです。でも考えてみると神様は全部備えておられた。その人は知りませんと聖書に、本当そうです。神様がなされた技と私は信じてますね。皆さん、それは私だけじゃないんです。皆さんの人生もそうです。あなたが心を開いて御言葉の種をしっかり受け入れるならば、あなたの力以上のものが出てきます。だから30倍、60倍、100倍になるんです。ここに神様の素晴らしさがありますね。皆さん、創世記の1章27節こう書いてます。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。アダム、人は神の形に創造された。神の形を表すこと、これがアダムの本質、本来の目的だったんです。しかし罪のためにその本質である神様の形が壊されてしまったんです。人間の体はこんなに精密に正確にできているということは、今医学が進んで、そして AI が進んで解明されつつありますけど、今でもわからないことがたくさんありますよね。皆さん、50年前は皆さん MRI もなかったんです。 CT もなかったんです。今はこういったあれで、そしてまた外からですね、内視鏡で手術せずに、皆さん手術せずに治療できるという考えられない時代になった。先日聞いたのは、皆さん、大阪の患者さんが、ロンドンにいるドクターがですね、テレビの画面を見ながら指示して、そして手術のその AI の技術で大阪の患者さんの手術のオペの手術が自動的にそのメスとそういうのが動いて手術ができる、そういう時代になるんだそうです。これからちょっと我々の頭では考えられない、そのぐらい AI が今進んできているということですね。皆さん、神様を恐るべきお方、それより大いなる方ですから、人間を作られた方ですから、人間のレベルでもそれだけ進展してくるならば、もっともっとすごいと私は思いますね。神様は御言葉の種によってもう一度その形が、神様が作られた形が実を結ぶように戻される、これが御言葉の働きです。申し上げたように、すでに植物の種と土地は互いに適合し合っているんです。合わなければ、適合しなければ、皆さん実を結びません。同じように人の心の中にまかれた神様の御言葉の種は心の中で発芽します。そして心の中で根を張っていきます。そして大きく成長していく。神様はあなたをそのように素晴らしく作られたんです。ですから小さい幼い子供たちに御言葉の種をまくことがものすごく大切なことです。わからない子供たちはね、うちのチャーチスクールに来ている子どもたちも分からないと思います。でもこのまかれた種は無駄ではありません。必ず実を結びます。神様はあなたを、今日集まりのお一人お一人を、また中継を通して礼拝しておられる皆さん一人一人をで、たっというものとして創造されたはず。そしてたっというもので作られたのに、30倍、60倍、100倍の実を結ぶところ、そのステップにまだ至っていないと仮にするならば、どこかに問題がある。 そうです。そこで第二のポイントを語りします。地を整えられる主です。地、心でしたね。私たちのここを整えてくださる。マルコの福音書4章28節、こう書かれています。地は一人でに実をならせ、初めに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。いくつかのポイントを語りましょう。一つ、神様はケアされるお方だということです。この種、御言葉は一度植えられると神様は人をほったらかしにしておられないんです。御言葉を私たちを受け入れると神様はそのままに放っておかれません。太陽の光を与えて雨を降らせてくださるのは神様です。太陽光がなければ植物は健康に成長しません。雨が降らなければ土地は乾いてしまいます。干ばつです。そこに植える植物も死んでしまいます。神様は種をまかれた土地、私たちの心をほったらかしにしてあることはないんです。私たちは礼拝で主の初めに神様の種である御言葉が語られる。その御言葉を聞く、受けることによって私たちの内側が発芽していくんです。成長していくんです。ですから礼拝が基軸になっていくんです。その人の礼拝がおろそかになってくるときに、それは御言葉の種を受けることができないから貧しくなってしまうんですね。ですからまかれた種は無になりません。神様はケアされるお方であること、これが第一。第二に、4つの異なる地です。でこの例え話はその前のところ4章の3節から9節で種まきの例えが出てますから、皆さんバイブル開いておられますからご覧ください。4つのタイプが出てますよね。タイプ1、次お願いします。はい、これある人はこう分析したんですよ。仮にですよ、タイプ1というのは説教を聞いてもバジ豆腐全然残ってない人です。います、います。寝てるからなんです。そりゃそうでしょう、ドライブスルーです。これタイプ1。タイプ2、信仰が表面的で心の奥底まで入っていない。表面的には信仰あるんです。表面的にはクリスチャンです。でも心の奥底まで入ってない。タイプ3、いつまでたっても肉、つまり分かってるんですよ。ある程度分かってるんです、頭でも。でもいつまでたっても肉の思いは、このフレッシュ、これは抜けきらない。タイプ4、模範的なクリスチャンですよ。聖書を読んでお祈りして奉仕も喜んです。模範的に神様にお仕えして神様を喜んでくださる。皆さん、ここで大切なことは、この例えは自分や人を評価したり、あるいは裁いたりするために語られているのではないんですよ。誤解しないでください。あんたタイプ1でしょ、言わないでください皆さんね。いくら近くてもあんたタイプ2です、そんなこと言ったら大変な問題になりますから絶対言わないでください。でもご自分が、自分がタイプどんなタイプか、それは構いません。ご自分どうぞやってください。私たちの心は、皆さん、放っておいたらね、タイプ1からタイプ3、タイプ2、まあこのぐらいですよ。そうでしょ、放っておいたら。タイプ4になるには、皆さん、どうしても神様の手が私たちに伸ばされる必要があるんです。なぜ、私たち以外ないんです、そんな力も能力もパワーも。だからマルコの福音書4章20節、こう書いてます。良い地にまかれるものとは、御言葉を聞いて受け入れ30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。つまりタイプ4なんですよ。これは良い地と聖書は書いてますね。ではどうすればタイプ4になれるでしょうか。イエス様はヨハネの福音書の中で何度も何度も私にとどまりなさいと言われました。そうでしょ、まあ、ヨハネの15章の5節、私にとどまりなさい、とどまるということを何度も使われました。私の愛のうちにとどまりなさい、私の言葉にとどまりなさい。なぜでしょうか。それは私たちが神の言葉、聖書の言葉にとどまろうとしないからなんです。人の本性は善よりも悪を愛するんですよ。この例えで言うなら、タイプ1からタイプ3なんです。これが人なんです、私たち。イエス様はこのことをご存知でした。 イエス様の側近であってもこのタイプに陥りやすかったんですね。イエス様の愛弟子であっても陥りやすかったんです。だから何度もとどまりなさい、とどまりなさい、とどまりなさいと言われた。では皆さん、とどまるとはどういうことでしょうか。簡単に言えば常に意識することだと思います。つまり意思です。常に意識すること、そこには自分の意思がモチベーションとして動く必要があるんです。詩篇の一編の一節から三節を演します。ここに口ずさむということを教えられています。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、侮る者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。口ずさむということ、申命記の6章の4節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。5節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛しなさい。6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。7節、これはあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。申命記の6章のこの聖句は、イスラエルの民が、ユダヤ人たちがいつもいつも口ずさむことを教えられ、礼拝の始めに、今でもシナゴーグ行きます、この言葉から始まっていますね、礼拝が。皆さんすごいと思いますよ。何千年前に教えられた御言葉を彼らは守っている。さあ、一つは口ずさむということ、これがですね、私は簡単に言えばとどまることができる一つの秘訣。いつもいつも口ずさんでたらね、それがそこの人の心に残ってます。そうでしょ。いつも一つのことを考えたら、皆さんそのこといつも頭の中にあるじゃありませんか。いつも聖書の御言葉、例えばこの詩篇の一編の一節から三節を口ずさんでいるならば、いつもそのことが頭の中に残ってる。そうなんです、皆さん。口ずさむということ、これはね、とどまるということの一つですよ。もう一つは地を、いわゆる心をイエス様の手に委ねるということです。イエス様の手に委ねるということは、イエス様がサタンの働きを打ち砕いてくださるということです。心の中にある大きな石、根が張るのを邪魔している石が取り除かれるんです。そして罪の茨も取り除いてくださる。旧約聖書のエゼキエル書36章26節でこう書かれています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、いいですか、石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。27節、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。イエス様にお委ねするならば、神様がそれをしてくださるんです。新しい霊を与える、石の心を取り除く、こう言ってくださってます。皆さん、そう考えると、このようなステップを踏むことができるならば、この新しい年、主のお姿に似せられてくるんです。これが成長です。イエス様は例え話で地、人、アダムに御言葉の種をまくことを言われましたね。ヨハネの福音書の1章の1節、こう書かれています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。有名なフレーズですよ。聖書の言葉が人の内側にとどまるとき、イエス様が人の内側に住み始めてくださるんです。これを内住と言いますね。そしてあなたはイエス様が内住してくださるほどに尊い存在であるということ。天地を作られて私のために命まで捨ててくださった、あの十字架で命まで捨ててくださったお方が、私を愛して私と共にいて私の内側に住んでくださるというんです。そうです、皆さん、たっとい存在だからなんですよ。その始めは小さな始まりなんです。そうですよ、種が小さいでしょ。でも発芽するとね、芽を出していきます、ね、私はね、玲子さん、 種を育てるのはとっても上手なの知ってるんですよ。ね、本当皆さん、これ冗談です、本当ですよ。谷口玲子さんね、もう僕ら手つけられるような種もね、上手にこう水の脱脂面というかガーゼ面とか入れて発芽させて、どんどんどんどん、どうやって育てるんかなと思うぐらい上手だと私は思うんですね。でも神様はもっともっとすごい。私たちにも彼女のような素晴らしい特技がある人いらっしゃると思うんですけど、皆様発芽させることはある意味で難しいことになるんですね、素人のものにはね。でもできる人はできるわけで、本当に私はやっていただいて本当に私びっくりして驚いたことがあるんですけども、神様はね、私たちが心を開いてこの土の心を開くならば、必ずそこから発芽させてくる、成長させてください。これは神様がしてくださるんですから、私がしなくていいんです。なんとすごいことではありませんか皆さん。私のすることは何ですか。心を開いて受け止めることだけなんです。抵抗しないことです。逆らわないことです。文句を言わないことです。感謝することです。神様を喜ぶことです。御言葉書いてある通りですよ。その通りにするならば、あとは神様してください。これ素晴らしいですね。ドイツ語の表現ではDas ist deine Sache という言葉があります。ドイツ語を分かる方は聞いてもらう、これはお前のことだよという意味なんですね。ザヘったら物事、事柄のことなんです。ダスエス、それはです。非常にそれを聞くと初め冷たいなと思うんですね。例えば問題抱える、悩む、困ったな、どうしよう、相談に行こう。それはお前と私と関係ない。それはお前の問題じゃないか。ダスダイネザヘって言うんですね。初めそれ聞いた時は私ものすごく冷たく感じてね。なんと殺生な。日本人はそんな言い方絶対しない。でドイツも平気でね、ダスダイネザヘ、ダスダインプロブレム、だあなたの問題だよって。スパッと切ってしまうんですね。私面白いなという文化というのは言葉の中にありますけど、面白いなと私は思うんですけど、ダイネザヘ、あなたの問題だと言って切り捨てる神様じゃないんですね。困った時、悩んだ時、苦しんだ時、本当に自分の力でどうすることもできなかった時に神は助けてくださるんです。これは本当に素晴らしい神様ですね。小さな始まりであっても種を受け入れた時にどんどん大きくなって成長していきます。エベソの手紙4章13節こう書いてます。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ちた御丈にまで達するのです。皆さん、素晴らしい御言葉でありませんか。私はこの御言葉を読んだ時ほーっと思いましたね。この御言葉を準備している時にアメリカから私は一つのレターをもらいまして、そこに人生80年生きた方の人生訓が書かれていました。いわゆる教訓ですね。彼はこういうふうに書いているので、これパワーポイント出ません、お読みしますから皆さんよく聞いてください。ワシントン州スポカーンの方です。私は16歳で父母がいつも最善を知っていることを学んだ。私は20歳で犯罪はたとえそれがうまくいっても決して心を満足させるものではないことを学んだ。私は25歳で子育ては8時間労働どころではないことを学んだ。今この最中にいらっしゃる方もおります。私は30歳で力は男の魅力であり、魅力が女の力であることを学んだ。私は35歳で将来というのは自らの手で勝ち取るべきことを学んだ。私は40歳で幸せというのは何か好きなことをするのではなく、現在の仕事を好きになることだと学んだ。私は45歳で人生は 10% が運命で、残りの 90% が自分の努力であることを学んだ。私は50歳で犬が人間にとってベストフレンドであって、人の考えとかは最悪の敵であることを学んだ。私は55歳で小言、小さいことは頭で考え、胎児、大きなことは心で決めるべきことを学んだ。私は60歳で人は愛がなくても与えることはできるが、愛は与えることなくしては与え得られないことを学んだ。私は65歳で長い人生を楽しく過ごすためには、好きなものを食べる前に食べねばならないものをまず食べることを学んだ。私は70歳で 人生というのは多くの良いカードを持っているというのではなく、手元にあるカードをいかに有効に使うかであることを学んだ。私は75歳で、人生は自分がまだまだ未熟だと思うと成長するが、すでに成熟していると思うときはもうすでに腐敗していることを学んだ。私は80歳で、愛し愛されることが人生最大の喜びであることを学んだ。そして彼はこう書きました。パウロは人生で最も大いなるものは愛であると、第一コリント13章13節と語りました。愛というのは生涯、人間が生涯かけて学んでいくべき教訓であるということを、この80歳の年配の先人は学んだということです。ということは、結局聖書を語っている通りなんですよ。聖書の御言葉通りです。あなたは今16歳のそのステージにおられるかもしれない、30歳のステージにおられるかもしれない。それなりにいろんなことを学ぶんです。でも人生、本当に80年生きた方、振り返ると、今ここでお読みしたようにですね、本当に人間というのは成長していくんです。変えられていくんです。そして結論として、80歳で愛し愛されることが人生最大の喜びである。そうです。お友達同士で、夫婦で、家族で、そして私たちの教会の中で、愛し愛されることが最大の喜びであることをこの人は学んだ。本当そう思います。皆さん、愛し合うことができないから問題が起こるんです。国と国が戦争が起こります。会社の中でも個人間でもあります。愛するということ、それは私がなかなかできない。ですから、まず神が私たちを愛してくださったと第一ヨハネに書かれていますね。神が私たちを愛してくださったから、私たちも互いに愛し合おうではないか。私たちのうちには愛する力も何もない。でも神様が私たちを愛して御子イエス様を与えてくださる。その愛に倣って私たちは愛し合うということ、このレッスンを80年生きなくても私たちは教会で学ばせていただけるということは、なんと幸いなことではありませんか。ぜひ覚えてください。さあ皆さん、元旦礼拝、いろんな話を今日させていただきました。ここでまとめてみたいんです。実りある年を迎えるために、実を結ぶその奥義はどこにあるのか。そうです、2020年が神様の祝福で包まれますように願います。大切なポイント3つ挙げます。まず第一、イエス様にとどまることです。御言葉を読みます。ヨハネ15章5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。第二、御言葉にとどまること。申命記6章4節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。御言葉にとどまることです。第3番目、イエス様の手に委ねることです。ヨハネ14章1節、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい。皆さん、そうすれば結実、実を結ぶということはおのずから現れてくると御言葉を教えています。2020年、今日礼拝を共にした愛する兄弟姉妹、そのような年に変えさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。主の御臨在を心から感謝し、皆を褒めたたえます。私たちは人生いろんなことを経験します。でも今日本当に人生で実を結ぶ大切な奥義を教えていただきました。感謝いたします。どうぞ父なる神様、この学んだ大きな糧を私たちがしっかりと心に留めて、お一人お一人が置かれたところで素晴らしい実を結ぶことができますように、その人生を祝福してください。皆さんに応答の祈りの時間を差し上げたいと思います。今日のメッセージを聞かれて、あなたの言葉で結構ですから、お祈りください。自分もこの年実を結びたい、またこれからの人生もっともっと実を結び、30倍、60倍、100倍のそこまでの実を結ぶことができるように願いたい。何が求められるんでしょうか。 3つのポイントをまとめました。私たちはこのことをしっかりと心に留めたいものですね。どうぞ応答のお祈りをお伝えください。そして最後に私がお祈りさせていただきます。お祈りいたします。天皇お父様、一年の初め元旦の朝、愛する主にある兄弟姉妹と共に前に出て礼拝を捧げ、また御言葉をいただくことに感謝いたします。今日大切な御言葉をいただきました。愛する兄弟姉妹お一人お一人がこの御言葉を自分の言葉として受け止めることができますように祝福してください。イエス様にとどまること、御言葉にとどまること、そしてイエス様の手に委ねること、この3点をしっかりと心に留めて2020年あなた様と共に歩むことができるように祝福してください。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。